鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは星さん、まずはですね、ええ、今日メッセージをいただいております。
はい、はい、
帯広からいただきました。はじめまして。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
長文失礼いたします。帯広に住む40代後半となったおじさんです。KY さんという、ラジオネームですが、
はい、
昨年よりふとしたきっかけで番組を聞くようになりました。
ありがとうございます。
自分は小さい頃から鉄でしたが、はい、母方の実家が青森で、おじ二人が国鉄マンでした。
おー、いいですね。
二人とも最後は駅長を背任、それぞれ青森駅、蟹田駅の駅長で退職しておりました。そんなこともあり、はい、おじたちからは国鉄車両の種類や設備を示す記号をみっちりと教えられ、
お
ー、周りの鉄の子供とは少し違う方向へ向かっていました。小学校も高学年になると、あまり周りに鉄である事実を知られるのを恥ずかしく思うようになり、
うんうん、
今考えるとこのような考え自体が恥ずかしいことでした。密かに N ゲージに浸ったりしておりましたが、はい、この頃になると普通の鉄道車両では満足せず、
う
ん、ほとんどの子供が興味すら持たない、はい、保線区車両などを追いかけるようになっていました。
あら、すごいですね。
さらに京滨鉄道、特に森林鉄道や簡易軌道、また炭鉱鉄道に興味が移っていきました。ギリギリ国鉄の石狩丹田周りの路線は廃止前でしたので、はい、各路線一人で出かけたものでした。仕事を始めてからは忙しくてなかなか鉄の活動はできませんでしたが、はい、15年以上前、2年間釧路へ住んだことがあり、うん、この際に SL に乗ったことでまた鉄の活動を再開しています。
素晴らしい。
最近は ATS の問題で函館方面、ニセコ方面の SL が運行停止となり残念ですね。ただやはり興味があるのは臨鉄や簡易軌道なもので、うんうん、もう一つの趣味、釣りで山の中の沢へ行った際には林鉄跡、
はい、
林の鉄の跡ですね、はい、林鉄跡を探すのがルーチンワークですし、はい、車で浜中へ行ってはニヤニヤ、
はい、
別海へ行ってはニヤニヤ、鶴居へ行ってはニヤニヤで、妻も少し呆れ顔ですが、うんうん、一緒に楽しんでくれております、
うんうん、
2,3 年前からの始まった釧路市博物館のイベントに参加した際は大興奮でした。先日お恥ずかしながら初めて花咲線へ乗ってまいりました、
はい、
8時18分発根室行きへ乗り、11時前に根室着、車内はほとんど鉄の方と野生動物を観察するために来られている家族連れの方でした。根室で寿司など食べまして、13時33分発の釧路行きで厚岸へ、お土産を買って夜はコンキリエで牡蠣とシングルモノトを楽しみ、厚岸に泊まり、朝10時過ぎの釧路行きで戻ってまいりました。楽しい2日間でした。いつも皆様の番組は妻と聞いております。楽しく毎回待ち遠しくて、
はい、
先日の匂い鉄のお話の時はうなずいてしまいました、うんうん、あの機動車の匂いは大好きでしたね。長々とすみませんでした、
はい、
このような番組は他にないと思いますので、うんうん、これからも楽しい番組を期待しております。帯広市から KY さんでした。
はい、
はい、はい、
いや、ありがとうございます。
ありがとうございました。やっぱり匂い鉄は偉大ですね。やっぱり皆さんこう共通するところはね、多分年代もあるんでしょうけども、うん、あの一緒だと思いますので、今後もあのそういうこう共鳴するような話題を取り上げていきたいと思います。まあ、今後もよろしくどうぞお願いいたします。
はい、ありがとうございます。続いては星さんの鉄道ニュースのコーナーです。
はい、これはですね、非常にあの残念なニュースではあるんですが、釧路の、まあ、石炭を運んでおります石炭列車ですね、はい、こちら FM 釧路さんのすぐそばに春鳥駅があるんですが、はい、ここからあの釧路の東港区、 まあ、シリトですね、こちらに貯炭場があるんですけども、はい、この間を結ぶ4キロの石炭列車、まあ、これがですね3月いっぱいで、運行、まあ、休止をする予定だというふうに言われております、はい、まあ、これはまあ、いろいろと理由はあるんですけども、まあ、今まで、ずっと私たちもですね、鉄道の会も、はい、今は太平洋石炭販売輸送臨港線という名前なんですけど、以前は釧路臨港鉄道ということで、まあ、私たち釧路の鉄道の会は釧路臨港鉄道の会という、まあ、はい、まあ、そのものズバリの名前を使ってきたんですけども、うん、まあ、それがいよいよ、まあ、なくなるということで、とても、まあ、残念な話題なんですけども、まあ、これも荷物がなくなればもうしょうがないと、まあ、なくなるっていうか少なくなると、はい、まあ、しょうがないと、いうこと で今後についてはですね、まあ、例えばその保存であるだとか、はい、それから、まあ、なんかさよなら列車をとかやらないのっていうお声もあるんですけども、まあ、今日現在はですねまだちょっと何も決まって、おりません、うん、それからもしですね皆さんでこう春取駅とかで撮影に行かれる場合はですね、十分気をつけて、車もそうですけれども、はい、列車にも十分注意をして、いただきたい、で事故のないように一つお願いしたいと思います、はい、
ありがとうございます。星さんの鉄道ニュースのコーナーでした、はい、さあそれでは今週の鉄道鉄子の部屋をお送りします、
うん、はい、先ほどですね太平洋石炭販売輸送臨港線の石炭列車がなくなるっていう話なんですが、はい、実はですね、またまたなくなるという話題で、はい、本当にねなんか最近ちょっとこう寂しい話題ばっかりなんですが、今日と明日はですね、3月15日で、釧路近郊の駅で3つ、廃止になります、うん、はい、1つがですね根室本線の釈別と直別駅、はい、それからもう1つが、相性はまあ花咲線なんですけども、はい、やはり、根室本線の八田牛駅というのがなくなりますので、まあ、この3つの駅についてですねちょっとまあお話をしたいなというふうに思います、それで釈別駅と直別駅っていうのが、まあ、どこら辺にあるかっていうと、釧路から、まあ、帯広方面に行くとですね、はい、最初に新富士、それから、西お楽し家、あ、ごめんなさい、新お楽し家、それでお楽し家で東諸路信号場、諸路、そして日諸路、白糠、古瀬、音別と、でその音別の次が釈別、はい、でその次が直別という駅です。それでまずですねその釈別っていう駅からちょっとお話ししたいと思うんですけども、まあ、そもそもですねこの釈別駅のある、まあ、町の名前は今は釧路市なんですけども、はい、以前は音別町っていう、まあ、町だったわけなんですね、はい、まあ、音別町っていうとですね今大塚製薬釧路工場さんとか、まあ、いろんな大きな工場もありますけれども、これがですねこの音別町の歴史をちょっと私紐解いたっていうか調べたところですね、1915年、大正4年にですね当時白糠から分かれて、釈別村っていう風になったのが初めてなんですね。だから最初は音別村ではなくて釈別村だったわけなんですね、うん、でこれどうしてこの分村したかっていうのがこれちょっと音別町史にももうちょっと不明だというふうにこう書かれておりまして分からないんですけども、ただ釈別村っていう割にはですね役場は、当時のまあ役場ですかね、まあ、胡蝶役場というんでしょうか、これは音別駅の近くに、まあ、あったというようなことなんですね。これは音別の町の方が、市街地がまあ開けてたということで、音別駅の近くにいました。そしてしかもですね、大正11年、まあ、1922年ですね、で、村の中心がですねどんどんどんどんやっぱり駅ができたことによって音別の方が栄えたもんですから、はい、釈別村から音別村になったという、まあ、ちょっと釈別にとっては悔しいものだったんですけども、はい、これ、まあ、なぜこういうことになったかっていうのはですね、まあ、私なりにちょっと解釈をするとですね、そもそも江戸時代、まあ、末期ですね、こうだんだんこう松前藩 と、それからまあアイヌ民族の方たちの、はい、まあ、交易がこう進むにつれて、うん、太平洋沿岸にこう道路ができるんですね、うん、あの十勝の方から釧路方面向かってブーッと、はい、そうするとですね、あの大津と、大津っていう、何でしょう、十勝管内の、はい、左のちょうどあの海岸縁にある大津、それからあの今の白糠の、はい、ちょうど中間に、まあ、お休みどころっていうんですかね、釈別番屋なるものがですね、でこれがまあ発祥の地で、ですからまあ釈別からこう発達をしていったわけだと思うんですね、はい、それで、釈別といえばですね、今から49年前、昭和45年、1970年に、当時 の釈別炭鉱っていう大きな炭鉱がありまして、はい、まあ、そこが閉山になった年なんですね、うん、でやっぱり釈別というとですね、私たちはこう釈別鉄道、まあ、はい、釈別炭鉱から掘り出した石炭を、まあ、釈別の駅まで運んでる鉄道が、まあ、これが非常にまあ印象深いんですね。じゃあその釈別炭鉱はどんな歴史を、してきたかというとですね、大正7年、1918年、まあ、初めて釈別炭鉱が、開かれました。で、もちろんその石炭を掘るっていうことは、先ほど石炭列車がなくなるっていうお話しましたけども、はい、やっぱり輸送しないと、うん、全然もう役目を果たさないわけなんですね。で、当時はですね、馬の背に乗せて、石炭を積み、で、それをですね、音別の駅まで、うん、馬で持ってったんですね、はい、ところが出炭量がだんだん多くなるとですね、あ、やっぱりこれ鉄道を引いた方がいいんじゃないかなっていうようなことになりまして、うん、ついにですね、大正9年ですか、2年後ですね、その釈別炭鉱から、ずっと南の方に降りてきて、で、まあ、十数キロの路線なんですけども、今の釈別の駅の方まで降りてきたんですね、はい、でところが最初この釈別駅っていうのが、これがなかったんですね。ただの通過路線だったんですよね、はい、で、これはいかんということで、陳情をしてですね、1920年ですか、大正9年、はい、釈別信号場という、駅っていうか信号場ですね、うん、これができまして、釈別から運んできたこう貨車をここで石炭を積み替えして、で当時の多分釧路港まで持ってったというルートができたわけなんですね、はい、で最初はこの釈別鉄道が先ほどですね、帯広の KY さんがですね、臨鉄とかですね、それから京浜鉄道とかって言ったんですけど、はい、軌道の間のがちょっと狭い、いわゆる京浜鉄道で最初運んでたんですけども、はい、うん、まあ、その後やっぱり輸送量が多くなり、まあ、国鉄と同じ、1067ミリの、うん、線路幅を持つ線路に今なったんですね、はい、それで釈別この信号場の方は、取扱量が多いということで、まあ、昭和5年1930年に、正式にこれは釈別駅としてなったんですね、うん、それで、こうずっとこう石炭輸送を中心に、まあ、もちろん石炭輸送だけじゃなくて、当時 の釈別炭鉱から、通勤とか通学とかしてた方もいらっしゃるので、はい、まあ、賑わってたんですね、うん、でところが1970年、昭和45年に、閉山になったものですから、はい、すぐ翌年にですね、この釈別駅は無人駅になって、はい、当然今もまだ無人駅のままで、はい、残念ながら、3月15日をもって、廃止をされると、うん、いうことになりました。それでですね、ちょっと面白いエピソードがいろいろと調べるっていうこと出ましてですね、大正7年に釈別炭鉱ができて、で最初馬に乗せて音別に行ったっていう話したんですけど、うん、当初の計画では線路も音別まで抜けるっていうような、そういう計画があったようなんですけども、はい、一山越えなきゃダメだっていうのと、はい、それから山の中走るので、SL がこうポッポッとこう出す火の粉で山が燃えちゃ大変だということで、結局は近くの釈別 いますか、直線でずっと下に降りてきて、で尺別に駅を作ってもらおうという運動に広がったそうなんですね、うん、でその方が、まあ、途中ちょっときつい勾配はあるんですけども比較的平坦なところだもんですから、はい、まあ、そういうことでも大変良かったということです。それでですね、次がじゃあこの尺別ってですね、どういう、意味が、あるのかというとですね、ここはアイヌ語のですね、サッペっていうですね、これ枯れた川っていう意味だそうなんですね。で最初はこの貨物の駅としてで、貨物の駅の取り扱い駅としてできたんですけども、まあ、昭和5年から一般駅となったっていうのは先ほどお話しした通りです。で現在の尺別駅は、一体どうなってるかっていうと、もちろん古い駅舎をちょっと、まあ、外をちょっと変えて、それで上り下りの線があって、まあ、1番線と2番線があるというようなとこだけだったんですけども、当時って言いますか、尺別鉄道が全盛期の頃はですね、今の何ですかね、駅舎って言いますか、ホームの、さらに向こう側にも線路がこうたくさんあって、でそこでこう貨物っていうか石炭列車ですね、それがこう、入ってきて、でそれを今度は国鉄に、乗り継いでこう貨物列車として釧路に運んでたわけなんですね、うん、でなんかお話を聞けばですね、当時 SL だったので、はい、SL は方向転換をするために、ま、ターンテーブルっていうくるくるくるくる回すのがあるんですけど、はい、それがどうやらその尺別駅の山側の方にまだなんかこう跡が残ってるんじゃないかっていうふうにこう言われてるんですね、はい、でこれは私も分かりません実際に調べてないので分かんないんですけど、まあ、なんか古い人たちに言わせると埋まってるんじゃないかっていうふうに、言われています。で駅舎の方はですね、これなんかやっぱ昭和チックな駅だなっていうような雰囲気の駅でして、で中にはですね、ちゃんとなんすか駅ノートっていうんですかね、はい、あれも用意されて、まあ、最近ちょっとまあ、イベントもやろうと思って尺別駅にこう行くんですけども、やっぱりこう1人2人とですね、やっぱりその記録を残そうっていうことでカメラを構えたりとか、あるいはビデオを構えたりとか、うん、まあ、あるいはもうスマホでこう周辺の撮ろうとかっていう方々が、まあ、たくさんっていうわけじゃないんですけども、はい、まあ、1人2人3人といらっしゃってですね、やっぱりこうそういうマニアの方っていうか、まあ、私も人のことは言えませんけどもいっぱいいらっしゃるんだなと思って、はい、見て、おりました。それでもう一つですね、直別駅っていうのが、まあ、次の駅もあるんですけども、私ちょっとやっぱ時刻表ですね、古い時刻表を引っ張り出して、これは昭和48年ですかね、はい、の時刻表をまた何回かこちらでもご紹介させていただいたんですけども、今はこの釧路から音別行きっていう普通列車は何本かあるんですよね、はい、
ありますね。
でところが当時は直別行きとかですね、尺別行きとかっていう列車があったんですね。でこれ見るとですね、釧路5時48分に出発する、うん、列車、これ直別行きなんですね。はあ、でこれは当時まだ白糠線がありましたので、はい、北進行きとこう並結っていうかこう一緒になってこう行くっていう、はあ、そんなパターンなんですね。で直別には7時11分に到着し、すぐ折り返し7時38分発で、釧路には8時50分に帰ってくるという列車が1本あります。それからずっと今度夕方ですけども、釧路17時30分発の、これは尺別行きですね。でもう1本尺別行きがあって、はい、これは最終列車ですが21時50分発の尺別行きっていうのが、うん、まあ、あります。多分当時はですね、まあ、昭和48年ですからもう尺別鉄道はもうない時代なんですけど、はい、駅前にですね何軒かこう、まあ、家が あったんですね、うんうん、今なんかお話聞くとなんか一軒しか住んでる方がまあいらっしゃらなくて、はい、であとはその音別 の, そのなんですか、ね、炭鉱に行くというか山の方に酪農家の方ですとかあと林業に携わっている方々がこうお住まいになってて、うんまあ、なかなかの利用者がですねちょっと少なくなったということで、はい今回は配信になるんですね。でこの私この昭和48年のですね、当時の釧路鉄道管理局という国鉄が駅別営業成績というのを実は1日持ってまして、はい、1日平均ですよの順位がちゃんと書いてあってですね、直別駅がですね、釧路鉄道管理局内の全駅、まあ138あるんですけど、はい、96位でも1日平均36人の方利用されてるんですね、
はい、
じゃあ尺別はっていうと尺別残念ながら112位で直別よりも低く
へ
え20人なんですよね。うーん今はちょっともう本当もう数人っていうか、まあ、全く乗らない時もあるということですので、うんうんまあ、今回ちょっと廃止になっちゃったということですね。まず尺別のお話をさせていただきました。
鉄道鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました、
はいはい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。